77.1 Rainbow FM。
ミタのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。5月20日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ、新作もたくさん始まってますけど、皆さん映画楽しんでますか。今日は早速気になる話題の新作からご紹介したいと思います。映画ワンセカンド、永遠の24フレーム。1969年、文明大改革下の激動の中国、造反派に徹したことで強制労働所に送りになった男は、妻に愛想を尽かされ離婚し、最愛の娘とも 親子の縁を切られてしまいます。数年後、22号という映画の本編前に流れるニュースフィルムに、娘の姿が1秒だけ映っているとの手紙を受け取った男は、娘の姿を一目見たいという思いから強制労働所を脱走し、逃亡者となりながらフィルムを探し続けます。男は22号が上映される小さな村の映画館を目指しますが、ある子供が映画館に運ばれるフィルムの缶を盗み出すところを目撃してしまいます。フィルムを盗んだその子供は孤児の少女リュウだったという、2022年に開催された北京冬季オリンピック・パラリンピックの開閉会式の総監督を務めたことでも話題を呼んだ巨匠チャン・イーモー監督の最新作です。この作品、監督が長年映画化を熱望していた企画であるだけに、もう監督の映画愛にあふれた作品だと感じました。ノスタルジックな世界観の中で、娯楽の少なかった時代に人々が映画に熱狂する姿を見て、いつの時代でも映画って素晴らしいものだなと感じさせてくれた作品でもありました。今ではなかなか見られないフィルムを回しての映画上映もなんだか懐かしかったですね。もうカラカラカラって回る音を聞くと映画って思っちゃうんですよね。こちらも映画好きの方にはたまらない作品だと思います。ワンセカンド、永遠の24フレーム、こちらは今日から東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中ですので、ぜひ劇場でお楽しみください。ミカのフラワーシネマ。さあ、最新作映画情報をお伝えしていきます。映画派遣アニメ。地方公務員からアニメ業界に飛び込んだ瞳は、連続アニメサウンドバック奏の石で夢の監督デビューを果たし、憧れの天才監督大路千春の復帰作運命戦線リデルライトという作品とアニメ業界の覇権をかけて争うことになります。この覇権っていうのが派遣社員とかの覇権じゃなくて、制覇の覇という字に権力の権ってこうか漢字で書くんですけど、いわゆるですね、その道の頂点を目指す覇権なんですね。そしてこの2作品同クール同時間帯にテレビ放映されるんですよ。で、瞳は パートナーを組むクセモノ敏腕プロデューサーの雪城に振り回されながらも制作に打ち込む日々を送る一方で、天才と称されている王子、まあ、実は長年のスランプで崖っぷちに立たされてるんですよね。まあ、そんな王子を支え、彼の才能に人生をかけるプロデューサーのアリシナは、彼をこの機会にまた監督復帰させようと大勝負に出ます。そんな最大のライバルを前に、瞳は最初で最後のチャンスと心に刻み、一筋縄ではいかない個性豊かな制作スタッフや声優たちと思いをぶつけ合いながらも、自分の作るアニメによってたくさんの人の人生を明るくしたいという強い思いを胸に、派遣アニメの頂点を目指して突き進んでいくという、直木賞作家の辻村瑞希さんの大人気同名小説を映画化した作品です。キャストは瞳を吉岡里帆さん、天才監督王子を中村智也さん、瞳のパートナーの敏腕プロデューサー雪城を江本佑さん、王子を支えるプロデューサー有品を小野真知子さんが演じています。このですね、劇中に出てくるアニメーション、まあ、あのサウンドバックとリデルナイトなんですけど、もうそのアニメーションのクオリティの高さにまずもうびっくりしたんですよ。ものすごくも本格的なんですよね。まあ、あのサウン例えばサウンドバック奏での石の方は、監督がですね、テロマエロマエの谷東監督、そしてリデルナイトの方はプリキュアシリーズ、劇場版ワンピーススタンピードの大塚隆監督が務めているんですよ。そして声優陣も河野真理香さん、梶裕貴さん、花澤香菜さんなどなど、人気声優さん も登場するし、まあ、他にもキャラクター原案や作画監督など業界で活躍されている方たちが携わっているという、もう徹底ぶりに、もうこの映画と同時上映でこの2作品のアニメも一緒に見たいなってもう思ってしまうくらいなんですよね。まあ、こうやっていろんなことにこだわってハイクオリティの作品を仕上げるのに、企画の立ち上げから7年がかりの壮大なプロジェクトになっていたそうなんですね。もうこの作品、まあ、この映画を見て、まあ、誰かの胸に刺さるものを作りたいと頑張る姿がもうすっごく心に刺さりました。まあ、この作品を見てるとエンターテインメントのすごさをね、すごく感じたんですよ。もう本当にエンターテインメントって人の心の支えになってるっていうか、やっぱりこのエンターテインメントの力ってすごいなと思いました。まあ、あの大変な思いをした先に見える景色が、生きるって素晴らしいというところまで行けばいいなと、この作品のプロデューサーが言ってる通り、この作品からそのメッセージが伝わってきて、よし頑張ろうとこう次へ進む活力を与えてくれるんですよね。もうこの作品ですね、本当にいろんな学びのある作品でした。そしてですね、実はこの作品見るとエクレアがなんか無性に食べたくなるんですよ。私この作品の試写を見た後にコンビニでエクレアをね、思わず買って帰っちゃったんですけどね。まあ、そのアニメ業界の裏側、そしてエンターテインメントの凄さ、いろんなものを教えてくれる素敵な作品でした。そしてこの作品、エンドロールの最後の最後までどうぞお見逃しなく。派遣アニメ、こちらは東宝シネマ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス、太陽ほか全国で公開中ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。今日は派遣アニメオリジナル絵コンテマスキングテープを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは5月27日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしてます。よかったら映画の感想も添えてくださいね。続いての作品は鋼の錬金術師完結編復讐者スカー。亡き母に会いたい一心で錬金術最大の禁忌である人体錬成に挑んで失敗し、失った体を取り戻すため旅を続けるエドとアル。2人が訪れたセントラルでは国家錬金術師ばかりを狙った殺人事件が相次いで起こっていました。その犯人は正体不明で、額に十字傷を持つことからスカーと呼ばれていました。そのスカーの魔の手もエドとアルに伸びていきます。 エドとアルはスカーに立ち向かうのですが、スカーの圧倒的な強さによって機械の鎧オートメールが破壊されて絶体絶命に追い込まれてしまうという、荒川博夢さんの大ヒット漫画を実写映画化した鋼の錬金術師の続編で、完結編となる今回は2部作となっていて、今回はその前編です。キャストは江戸山田涼介さんのほか、本田翼さん、ディーン藤岡さんなど前作のキャストに加え、新田真剣佑さん、舘ひろしさんなどが出演しています。まあ、今回の鋼の錬金術師もかなり見応えがありました。そしてやはり新田真剣佑さんですよね。まあ、ルローニケンシンもそうですし、まあ、あのアニメの実写版の最強の敵っていうと真剣佑さんとこうポジションを獲得しちゃったぐらいも迫力がありました。そしてなぜスカーは錬金術師ばかりを狙うのかという謎が解けていくうちに、あ、こんなことがっていうこともこう見えてくるんですよね。今回山田涼介さんもすごく気合を入れて挑んだっていうことですので、迫力のアクション映像とともに大きなスクリーンでお楽しみください。鋼の錬金術師完結編復讐者スカ、こちらは今日から東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中ですので、ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。続いての作品は大河への道。千葉県香取市役所で地域を盛り上げるために初めて日本地図を作ったことで有名な郷土の偉人伊能忠敬を主人公にした大河ドラマの開発プロジェクトが立ち上がるんですけど、まあ、脚本制作の最中に忠敬が地図完成の3年前に亡くなっていたという事実が発覚してしまうんですよ。え、それじゃあ誰がっていう、ここからポーンと舞台は江戸の下町へと移ります。まあ、弟子たちに見守られ、伊能忠敬は日本地図の完成を見ることなく亡くなってしまうんですね。まあ、弟子たちが悲しんでいる中、ある人物が意を決してこう発言するんですよ。では、今しばらく先生には生きていていただきましょうかとですね、まあ、忠敬の志を継いで地図を完成させるために弟子たちによる一世一代の隠密作戦が動き出します。そこには歴史に埋もれた涙なしには語れない感動のドラマがあったという落語家立川志の輔さんの創作落語で、伊能忠敬物語大河への道を映画化した作品です。キャストは中井貴一さん、松山健一さん、北川景子さんなどが演じてるんですけれども、そのキャストの皆さんですね、現代パートと200年前のパートと2役を務めてるんですよね。まあ、ここもですね、映画の見どころの一つになってます。まあ、この作品ですね、もういや、もう面白かったです。まあ、あんまりネタバレしたくないので、まあ、ちょっと控えめにお話ししますと、まあ、篠介さんの落語をまず聞きたくなりました。まあ、そして歴史が苦手っていう方もこの作品は見やすいんじゃないかなと思います。そしてですね、本当にこの伊能忠敬物語大河ドラマにしてほしいなと思いました。まあ、そしてですね、やはり中井貴一さんの演技はもう最高ですね。やっぱりこう中井貴一さんが演じてらっしゃると、もう心の中にグーッとこう染み込んでくるんですよね。本当にいい作品でしたので、こちらもぜひ劇場でお楽しみいただきたいと思います。大河への道、こちらは今日から東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス太陽ほか全国で公開中です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、ここで皆様からいただいたメッセージご紹介します。岡山県津山市にお住まいのラジオネームはるさん、ミカさんこんばんは。
こんばんは。
映画版クレヨンしんちゃんは人情話が多くあり、大人が見ても楽しめる作品が多いと思います。テレビ版は子供向け、映画版は大人向けというわけではないと思いますが、大人に勧めるのであれば映画版のクレヨンしんちゃんだと思います。新作映画が公開されるそうですので楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。もう、ね、そうなんですよ、クレヨンしんちゃん子供向けのようですが意外に大人の心に刺さるような内容なんですよね。私の友人も子供の付き添いで行ったのに自分が感動しちゃったわなんて話も聞きましたよ。まあ、ぜひ大人の方もクレヨンしんちゃんお楽しみいただきたいと思います。ラジオネームはるさん、メッセージありがとうございました。今週もたくさんのメッセージ本当にありがとうございました。それでは最後にもう一つ映画ご紹介します。シンガーソング笑顔を咲かす歌声。イギリス軍基地に暮らす妻たち、彼女たちは大切な人の無事を願いながら謙虚に静かに普段と変わらぬ生活を送ることを求められながら日々を過ごしていました。でもやはり電話の着信音やドアの呼び鈴の音に日々怯えているんです。そんな彼女たちは共に苦難を乗り越えるための活動として合唱団を結成し、熱意が空回り気味の大佐の妻ケイトと思春期の娘に頭を悩ませるリサが中心となり、バラバラだったメンバーたちの心と歌声は次第に一つになっていきます。そんなある日、合唱団のもとに毎年大規模に行われる戦没者追悼イベントへの招待状が届き、思いがけない大舞台への出場に大喜びの彼女たちだったんですが、そこに恐れていた最悪の知らせが舞い込むという2009年、愛する人を戦況が激化するアフガニスタンへ送り、その無事の帰りを待ちながらイギリス軍基地で暮らす軍人の妻たちが結成した合唱団の実話を元に描いた作品です。監督はフルモンティのピッター・カッタネオ監督、キャストはケイト・イングリッシュ・ペーセントのクリスティン・スコット・トーマスが演じるほか、シャロン・ホーガン、グレッグ・ワイズなどが出演しています。もう私はこの作品も本当に涙が止まりませんでした。まあ、愛する人を戦場へ送り、まあ、送る時もまあ冗談をこう言いながら本当に普通に会社を送り出すような笑顔な感じでこう笑顔でハグしたりしてこう送り出すんですけど、まあ、その無事を祈りながら普通に暮らしてるも妻たち、まあ、でもその本当の気持ちは電話やドアのベルに怯えるこう恐怖心でもいっぱいなんですよ。もう叫びたくなるくらい、もう気が狂いそうになるくらい、もう言葉では言い表せないもう状況だと思うんですよね。まあ、そんな彼女たちが合唱団を結成して共に慰め合い歌を歌い前向きに生きている姿にも本当に心を打たれました。まあ、合唱団が一つになっていくまでの妻たちの様子をコミカルに描くだけじゃなく、まあ、ただ清楚にしているだけじゃなくて、まあ、ビールを飲んだり歌ったりして気持ちを上げていくしかないとこう平常心を保ねてないとい う, こう彼女たちの奥の心情 も, もうしっかり描かれています。まあ、謙虚なひなげしじゃなくてひまわりになろうってい う, もう彼女たちの力強さがもう見る人を元気づけてくれる作品だと思います。シンガーソング笑顔を咲かす歌声、こちらは今日から全国順次公開中で、長崎では来月6月17日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひ劇場でお楽しみください。さあ、今週のラストナンバーは映画シングアソング笑顔を咲かす歌声にも登場しますシンディーローパーのタイムアフタータイムを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。